muy buenas. Muy, muy, muy buenas ですね。だいぶ間が空いてしまいまして、最後のエピソードから。というのも、わけがありまして、タイトルからお察しだとは思うんですけど、実は9月の頭から2週間、日本に一時帰国をしておりました。まあ、全然お忍びとかではなく、大きなわけがあってですね、聞いたらちょっとびっくりするとは思うんですけど、私含めて総勢10人で日本を旅行しておりまして、いろいろてんやわんやでですね、あと最後の2日間ぐらい若干風邪をひいておりまして、で風邪をひいた状態でスペインに戻ってきたら、なんか鼻水とあと鼻声がなかなか治らなくて、エピソードを撮るにも撮れず、こうね、日にちが経ってしまい今日になってしまったというわけですね。そうで、今回から何回かに分けて、この一時帰国していた時のいろいろなハプニングだったり思ったことっていうのを皆さんにシェアしていきたいと思います。最初パッとこう10人で日本旅行してきたっていうと、10人やばいねってなると思うんですけど、何がどうなったら10人で日本に行くことになるんだっていう話なんですけど、まあ、ざっくり言うと、私の今お付き合いしてるパートナー側の家族ほぼ全員と一緒に旅行に行った、旅行っていうか日本に行ったっていう、そういうことになるんですよ。で、何が起きたらこのみんなで行こうかってなるのかっていう話なんですけど、特にこれといった理由はなくて、まあ、強いて言えば、もうなんか個人的になんかみんな日本に興味があったんだけど、ずっとこう行きたいけど行く理由っていうかね、最後に一押しするあのチケットを買うっていうところまで行けてなくて、そこに突然、まあ、日本人である私が、まあ、彼女としてやってきて、でここ数年一緒に仲良くどんどん知り合うようになって、そしたらみんなの日本に対するなんていうんですかね、興味関心というのが爆上がりしてたみたいなんですよね。で、まあ、個人的な話になるんですが、まあ、そろそろ、まあ、私の、今のパートナーと、まあ、籍を入れてもいいかなみたいな、そういう話になっていて、去年の終わりぐらいから。でそうなった時に、さてとどういうふうに手続きをしたらいいんだろうとかいうふうに考えていたら、まあ私が日本に一時帰国した時に自分で書類集めたりしてもいいなって思って、それのついでに、もうだったらもうみんな引き連れて観光がてら全員で行ったらもういいんじゃないかなみたいな、なんかそんな感じで、もうざっくりとなんですけど、そんな流れができちゃってて、で今年の2月頃にはおそらくチケット買っていたような気がしますね。覚えてないんですけど、だいぶ余裕を持ってみんなでチケットを買って、であまりにもこう前すぎるっていうのもあって、まあ、航空会社から直接チケットを買ったりだとか、あと家族ごとに一応分けて、わざと分けて予約をしたり、予約みんなでこう一人代表で10人分ってなると、なんか変更があった時に人数多すぎて大変かなみたいなのもあったので、それぞれのこう家計ごとに分けて予約取ったりだとか、滞在する日数もそれなりに多いので、まあ、旅行会社の保険に入って、もしキャンセルになった時の保証だったりだとか、まあ、日本にいる間にもし体調が悪くなって病院行きになった時用の保険云々とか、そういうのも全部準備して、一応準備万端で、まあ、10人全員で旅行に行ったわけですね。まあ、結論を言うとみんな無事に戻ってきたんですけど、まあ、その10人が私のパートナーとパートナーのお父さんお母さん、それからパートナーの兄弟がお姉ちゃんお兄ちゃんいて、それぞれ、子供旦那さんいるので、全員合わせて私入れて10人っていう風になってたんですけど、まあ、プランがマドリッドから出発し、 経由地は言っちゃうとちょっと航空会社がバレそうなんで、途中ちょっとぼかしていますが、まあ、マドリッドから、まあ、経由をしての福岡に行き、福岡から京都、京都から東京っていう3都市を巡るプランを立てました。で、福岡から入って滞在が4日間で、京都が3日間で、東京が5日間っていう予定を立てました。まず福岡から観光し始めたっていうのもわけがありまして、初めて言うんですけど、まあ、実家が福岡っていう、そういう理由ですね。そういう理由です。それだけなんですけど、まあ、福岡行ったらやっぱ東京に行く間に京都は抜かせないじゃないですか。やっぱ京都は、まあ、観光地としてやっぱりマストなので、そこはまあ欠かせないっていうのは京都を入れて、でももちろん東京ですよね。で、プランなんですけど、どういうふうに立てていったかっていうと、この旅行中のモットーというか大事にしていたことはですね、柔軟、時間にフレキシブルであることみたいな、そういうのをみんなで大事にしていて、みんなさすがに10人で日本を移動するっていうのがどういうことなのか、なんとなく想像はついていたっぽくって、こう事細かにタイムスケジュールを決めて旅行するのはさすがに厳しすぎるので、まあ、大事なところだけ予約とか予定を入れといて、あとはもう常に臨機応変にその時に予定立てて、その時に行動しようみたいな、そういうプランを立ててました。なので、事前にどこここ行きたいっていうのは、まあ、ざっくりとしたプランはあったんですけど、なんならほぼノープランで行きました。そんな感じで、飛行機買ってから当日まであんまりここ行こう、どこ行こうみたいな話はしなかったですね。まあ、強いて言えば、まあ、私が日本人っていうのと、私の地元はまあ詳しいっていうこともあって、福岡いる間はここ行こうねみたいな、そういう提案はしていて、で、京都とかは私は修学旅行を高校の時に行った以来なので、ほとんど記憶に残ってなくて、なんなら外国人観光客の方が詳しいんじゃないってぐらい未知なところだったので、なんか友達に聞いたりだとか、ネットで一生懸命調べるくらいで、東京は、まあ、主要な場所はさすがに私も、まあ、熟知はしているものの、見るものがありすぎるので、もう東京なんて行ってから考えようかみたいな、もうそんな感じのノリで、だいぶ適当なプランを立てて当日を迎えたっていう感じですね。で、タイトルに、この We は何しに日本へ、ね、似たような番組があるじゃないですか。まあ、それをちょっともじっただけなんですけど、私たちは一体何をしに日本へ行ったんだって今振り返ったらね、ちょっと考えさせられるんですが、まず第一の目的は、まあ、日本にまだ行ったことない人たちはやっぱり日本に興味があったので、とりあえず日本を見るっていうのが一番大きな目標で、で、それプラス、まあ、福岡地元に行くっていうことで、私側の家族にも会うと、会ってない家族親戚を私と一緒に、まあ、スペイン人家族、まあ、全員で会えたらいいねっていうプランを立てていたので、まあ、それが2つ目で、で、もう一つ、これは個人的な目的になるんですけど、まあ、私側の婚姻手続きをするにあたって必要な書類を入手するっていう、この3つで、最後に時間があれば、まあ、私の友達とか私のパートナー側にも、に日本に住んでいる友達が数人いるので、お互いの友達に時間があれば会おうねみたいな、友達関連はちょっと一番最後あんま優先せずに、今回はまあちょっとかなり時間には余裕を持たないといけないので、あんまり細かい予定は入れずにっていうことで、まあ、そんな感じですね。大体4つぐらい目的があったんですが、 まあ、ざっととりあえず日本行こうかみたいな、そんな感じで10人で旅行が始まりました。旅行にハプニングはつきものというか、なんならハプニングがあってこそ旅行は面白くなるみたいな、そんな感じじゃないですか。で、別にハプニングを狙ったわけでもないんですがね、初っ端からものすごいハプニングが起きまして、それでだいぶ時間尺取っちゃうんですけど、せっかくなのでこういうこと起きるんですよっていう話をねしていこうかなと思います。で、フライトの話なんですが、みんなで同じルートでマドリッドから行こうっていう話になっていて、というのも私とパートナーはバレンシア州に住んでいるんですけど、6人はムルシアっていうバレンシア州のだいぶ南にあるところに住んでいて、であと別の2人がマドリッドに住んでいて、なので3都市に分かれていたので、どこから飛行機乗るかってなった時に、やっぱ便数とかアクセスが一番いいマドリッドからじゃあ日本に行こうかっていうことになって、で9月1日のお昼の12時半のフライトだったと思うんですけど、さすがに9月1日の朝一にマドリッドの空港に集合じゃちょっと怖いなっていうのがあって、それはまあ各自朝一の新幹線みたいなのに乗って空港に向かおうみたいな予定だったんですけど、もし新幹線とか電車が動かないってなると飛行機乗れないってことになるので、それを避けるために1日早くマドリッドに着いてホテルを取って、みんなで一夜ね全泊をして、次の日時間に余裕を持ってマドリッドの空港から飛行機乗りましょうみたいな予定を立ててたんですよ。なので前日に私はパートナーと2人でバレンシアからアベっていう新幹線みたいなね、あの高速鉄道に乗りまして、のこのことマドリッドに向かっていたんですよね。まだその時は真夏でめちゃめちゃ暑かったんですけど、新幹線の中めっちゃ冷房効いててめちゃくちゃ寒かったんですよね。もう寒い中早く外出たいって思いながら凍えてたんですよ。そしたら急にSMS メッセージがスマホに届きまして、あまり私そんなメッセージ受け取ることがないので、特に SMS とかだとえなんだろうってちょっとびっくりして、で内容をよく見たら、あの一部のフライトがキャンセルになりましたと、でそういうメッセージが届いて、えみたいな、どういうことってなって、リンクをねこう貼ってあったんです。その中入って読んでいったら、どうやら台風がね直撃していたっぽくって、乗り換えを、まあ、とある都市でする予定だったんですが、この都市を言っちゃうとね航空会社がバレそうなんで言わないんですけど、その都市に直撃するので、その都市から福岡行きがキャンセルになってたんですよね。でどうする、キャンセルになってだから、まあ、マドリッドからそこの都市までのフライトはキャンセルになってないけど、これ日本に着けないじゃんってことになって、どうしようかっていう話をしながら、とりあえずねマドリッドに向かうわけですよ。でみんななんだかんだこう合流していくうちに、夜全員10人集まって、そういえばさ、あの最後の区間キャンセルになったけど、どうやったら日本に行けるんだろうね、ははーみたいな、すごいすごいポジティブなね、誰もそんな本気で心配してなくて、でも私結構真面目に心配してて、これちゃんと違う代替便みたいなのを手配してもらえないと、途中まで行くもののその後立ち往生して本当にめんどくさいことになりそうだなって思っていたので、ちょっとと悪いけど今から空港に行きましょうっていう風に提案して、まあ、全員ではなく私とパートナーともう一人3人で、もしかしたらその航空会社手配してある元々の航空会社のカウンターが空いてるかもしれないから、どうしたらいいのか分かんないから、もしキャンセルになった分の なんか変更とかしてもらえるようだったら直接話しに行きませんかみたいな提案をして、念のために空港に行ったんですよ、前日の夕方ぐらいに。まあ想像はついてたんですけど、空いてないんですよね、カウンターが。やっぱ空港の仕組み、運営の仕組みあまり詳しくないんですけど、多分フライトがある日のそのフライトの 3,4 時間前ぐらいにカウンターオープンするじゃないですか。こう一部のカウンターをこうなんか一時的に借りてるような状態なので、常にこう営業時間中ずっとその航空会社のスタッフがいるっていう状況じゃなくて、その日にフライトがなかったらその航空会社のスタッフはいないっていう状況なんですね、多分。あのに日本は、日本の国内の航空会社とかはまた別だと思うんですけど、さすがに国際便でマドリッドから出るその私たちの航空会社はその日はフライトがなくて、まあ、フライトがないので誰もスタッフいないわけですよ。でなぜ空港に行こうっていう提案をしたかというと、カスタマーセンターとかのああいう系の電話ってすっごい対応してもらえる確率低いじゃないですか。で私たち次の日にもう飛行機乗る予定なので、もう電話に頼らないで直接可能性を信じて直接人間と話した方が絶対早いよねっていう話になって、ダメ元で行ったんですけど、やっぱりダメでして、誰もいないし、私たちのフライトのなんかキャンセルを新しくこう変更してくれそうなスタッフも誰もおらず、いろいろたらい回しにされ、あ、ここのカウンターに聞きに行ったらいいよって言って行くんですけど、行った先のカウンターで、あ、私その航空会社の件は何も触れないんでごめんなさいって言われ、あ、だったらあっちのカウンター行ったらいいよって言われて行くんですけど、また同じことを繰り返しで、これはダメだってなって、電話も何回もかけるんですけど全然取ってくれなくて、どうするよってなって、まあ、その時は諦めて、まあ、ホテルに戻ったんですよね。でも私たちのフライトはまだキャンセルになってて、マドリッドから乗り換え地まではフライトあるんですけど、その後がない状態がずっと続いていたところ、夜の9時ぐらいから動きがあって、みんなの SMS にもうなんかボンボンメッセージが入り始めたんですよ。でフライトがその家計ごとにこう予約を別々に取っていたので、予約の代表者にそのメッセージがたくさん届いていたんですけど、こうメッセージの内容がこうキャンセルになったので新しいルートを提案しますみたいな、プラン A ですみたいな、そういうメッセージがそれぞれにこう代表者に連絡が入っていて、で止まらなかったんですよ、そのメッセージが。なんか夜の9時ぐらいからプラン A が出始めたら、1時間後にはプラン B で違うのが転がされて、でそれがおそらくプラン4つ目 ABCD プランぐらいまでずっと夜中まで提案されて、だんだんもうなんかわけわかんなくなってくるんですよ。もう 3回も乗り換えさせられる意味わかんないルートを提案されたと思いきや、その30分後ぐらいに良さそうなルートが提案されるんだけど、乗り換えの時間がなんか30分しかないとか、そんな無理でしょみたいな、そういうルートを提案され、のみんな寝れないっていう状況に陥り、さてどうすると、気づいたらもう日は越していて9月の1日飛行機になる当日になっていますと。で夜ですね、深夜の2時くらいまでメールとかメッセージが届き続け、最後の最後にちょっと内容の違うメッセージが届いたんですよね。だからこれが最終のルートですと、良さそうなら確認の手続きをお願いしますみたいな、ちょっと内容が違うメッセージ、それからルートが届き、なんか見た感じこれ良さそうだなみたいな感じだったので、じゃあこれで確定しましょうみたいな、夜中の2時に、もう数時間しか寝れないじゃないって思いながら、まあでもとりあえずキャンセルの ところが新しくこう手配されて、で乗り換えがそのせいで2回になっちゃったんですけど、まあ飛行機に乗れないよりマシでしょうっていうことで、じゃあ OK 確認手続きをその時みんなそれぞれやって、でですね、ここからがなんか大変だったんですけど、みんなそれぞれ確定の手続きをしていたんですが、話を聞いていくと、なんと予約をしていたそのそれぞれの、まあ、家計別に予約をしていたんですが、3グループに分かれていて、もともと全員10人同じルートだったはずが、1人1グループはなんとドイツ経由、もう1グループは中国経由で、もう1グループはイスタンブール経由っていう風に、多分10人全員を同じ便に入れ替えるっていうのが多分できなかったっぽくって、空いてる便とあと到着時間を考慮したら3グループ別々の乗り換え経由地を通るような形で、なんか最後に確定をする羽目になって、で私と私のパートナーとパートナーのお父さんお母さん4人はですね、イスタンブール経由が手配されまして、まあしょうがないかと、まあそれで行きましょうっていうふうに OK をしまして、やっと当日9月1日の朝を迎えます。で3つのグループに分けさせられたせいで経由地も違うので、もう当日の朝から行くターミナルがそれぞれもう違うんですよね。10人一緒に行くはずが、もうそれぞれバラバラのターミナル、マドリッドの空港から乗る羽目になり、で私たちはイスタンブールに行くので、それに行くための手配、キャリーバッグの手配をまずするわけなんですが、ここでまずちょっと怪しいことが起きるんですよね。手続きをし始めるんですけど、やったら時間がかかって、スタッフの男性の方だったんですけど、めちゃめちゃ眉間にしわ寄せて、もうしわくちゃになるよってぐらいすっごいしかめっ面で、うーんって画面とにらめっこしてるんですよ。めっちゃ待たされて、これ何起きてるんだろうって思ったら、今度はそのスタッフの男性が席を立っていきなり、ちょっとなんかブラブラブラブラブラってなんかよくわかんないこと話してて、で私たちの方を見てこう言ってきたんですね。ちょっと僕たちの方では最終目的地の福岡までキャリーバッグの手配ができないですよ。なので一旦ちょっとイスタンブールの空港で自分たちで手間はかかりますが荷物を受け取ってもらって、でもう一回手続きをし直してください。で手続きをし直した後はおそらく福岡まで問題なく手配してキャリーバッグそのまま送ってもらえると思いますみたいなこと言われて、そんなことってあるかなって思いながら、特に深読みはせずに、その時はまあなんかのエラーっていうか手続き側の問題なのかなと思いながら、まあイスタンブールで荷物受け取るのはめんどくさいけど乗り換えの時間も4時間ぐらいあるし、まあいいでしょうっていうことで、じゃあイスタンブールまでとりあえずキャリアを送ってくださいみたいな感じでっていうふうになったんですよね。でもう問題なくマドリッドからイスタンブールにフライト行きまして、イスタンブールに着いたんですよ、何にも問題なく。で荷物もすぐ出てきて、よしじゃあ一回外に出ないといけないみたいだから全員のキャリアを持って外に出ましょうってなって、でもう一回めんどくさいんですけどキャリーバッグを預ける手続きっていうのをするために並んでですね、結構並んだんですよ。早くから待ってたにもかかわらず結構人が多くて、30分ぐらい待ったのかな。でやっと自分たちの順番が来て、私たち4人でよしじゃあもう一回キャリー預けようかってなって、でカウンターに近づいてパスポートを全員分提出し、はい、さて何が起きたでしょうか、クイズです。これね、多分当てるのめっちゃ難しいと思うんですけど、なんとですね、スタッフの方からちょっといいですかみたいな、 こっちに来てくださいって言われたんですよ。で普通カウンターにキャリーこう持って行ったらベルトコンベヤーみたいなのに乗せるじゃないですか。乗せてで手続きしてチケットもらって終了なはずが、なんかスタッフの人からちょっとこっち来てくださいって言われて、なんか別の端っこのカウンターに来るように指示されたんですね。でなんでだろう、なんかキャリーバッグ一回取っちゃったりしたことでなんか問題になってるのかなとか思いながら端っこのカウンターに4人で行きますと。そしたらスタッフの人がパソコンと格闘してるわけですね。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、でまたねしかめっ面をするんですよね。覚えてないんですけど、スタッフの方が女性だったか男性だったか分かんないんで、とにかくこうスタッフの人が困った顔をしてるのは覚えていて、あれこれどうするみたいな、また困った顔をし始めて、で私たち4人またもしかして荷物問題かな、そんな感じな予想を立てていたら、このグラウンドスタッフのなんか一番お偉いさんみたいな人がなんか直接私たちに近づいてきて、こう言うんですね。まあ、英語だったんですけど、申し訳ないんですけど、あなたたちをこのフライトに乗せることはできませんって言われたんですよね、はっきり。で英語わかるのは私とパートナーだけで、パートナー あのママとパパは英語はもうちんぷんかんぷんなので、それを言われた時に、まあ、私はスペイン語で訳して、なんか今から乗る飛行機私たち乗れないらしいみたいなことを伝えたら、はぁけぇみたいなね、スペイン語で ¿Cómo es posible? ¿Por qué no podemos subir? No entiendo みたいな感じになって、そういうこと言われるともちろん理由が知りたくなるわけじゃないですか。乗れないって何みたいな。あと1時間40分ぐらいでもう搭乗始まるけどみたいな。乗れないって言われまして、今手続きしてるやんみたいな。乗れないって何なのみたいな。でもまだこう必死にね、スタッフの人がパソコンカチャカチャカチャカチャカチャカチャやるんですけど、そのお偉いさんが指示をしてるんですけど、どう頑張ってもあなたたちをこの便に乗せることはできませんって言われて、はってなるじゃないですか。乗れないって何みたいな。乗れないってどういうことみたいな。理由を説明してくださいみたいな聞いたら、なんかバディディディバディディバディディディって言うんですね。バディディディって何みたいな。バディディディってな、どこの言葉って思うんですけど、なんかどうやら英語のバリディディかな、うん、発音ちょっと英語ダメなんですけど、その日本語の有効期限とかの有効とかいう意味がある、まあ、スペイン語だとバリデスって言うんですけど、だからずっとその有効うんちゃらみたいなのがなんか切れてるってずっと繰り返してたんですよ。でそういうテクニカルなワード使われても私たち何もそういうこと分かんないので、英語わかる私とパートナーにせよ、何を言ってるんだろうってすごいポカンとしてて、そしたら私たちの顔を見かねて、お偉いさんがちょっと来てくれって言って、多分本来なら多分ダメだと思うんですけど、手続きしてるパソコンの画面を見せてくれて、で何が起きてたかっていうのをね、きちんとその場で説明してくれたんですよ。でよく見たら、私たちのフライトってもともと乗り換えが1回だったのが2回になって、で2回になるので、乗る飛行機の回数が3回なんですよね。1回2回3回っていう風にチケットを発行しなくちゃいけなくて、でもともと発行していた航空会社がキャンセルになった分を新しくこう他の航空会社に、まあ、譲渡するような手続きをしてたんですけど、その3回チケットがあるイコールそのチケットそれぞれの譲渡のなんていうんですか、有効期限っていうのも発行されていて、その有効期限っていうのはちゃんとフライトの発着の日時に対応していないといけないんですよ。多分普通に考えたら、そのチケットのなんていう、フライト フライトのチケットって何月何日何時に乗りますっていう、そういうのが書いてあるじゃないですか。で、私たち普通に乗る乗客側って裏の情報は分からないようにはなってるんですけど、どうやらなんかスタッフ側はそのチケットのなんか譲渡された時の有効期限までがちゃんとこう分かるようなことになっているっぽくって、そのスタッフ、お偉いさんの話だと、あなたたちのフライトのチケットを今確認してるんですけど、3つ区間があるうちの3つ目の有効期限が切れてますって言われたんですよ。でよく見たら、その最後の3区間目っていうのは当初の予定だと、なんか9月の2日かな、9月の2日に福岡に着く予定なので、有効期限が9月2日になっていないといけないものが、9月1日1日前のまんまになっていたので、この最後の区間の有効期限が切れているので、このイスタンブールから次の経由地までは乗れたにせよ、最後の有効期限が切れている状態で、私たちはあのフライト、ここからイスタンブールから出る飛行機にあなたたちを乗せるっていうことは規定上できないことになっていますって、そういうね説明をされて、もうポカーンってみんなで。何が悪いかっていうと、ちゃんと3つ区間が分かれていたら、その区間はちゃんと日付と、まあ時刻は分かんないですけど、日付がとにかく対応していないとダメっぽくって、その有効期限が、まあ、私たちがイスタンブールにいる時は良かったんですが、まあ乗った時に、もし乗ったにせよ、私たちの最後の3つ目の区間は有効期限が飛行機乗ってる間に切れちゃうので、最後の区間に有効期限切れのチケットじゃ飛行機乗せらさせられないから、ごめんけどもここから乗せられないみたいな、そういう説明を何回もされて、あ、理由は分かったと、じゃあどうしたらいいんだって説明してくれ、どうやったら今から私たちは飛行機乗れるんだっていうふうに言ったら、ごめんなさい、これは変更に関してはもう最初の元々の航空会社じゃないと手続きの変更はできない、私たちは何もこの日付を変えられないって言われまして、つまりはじゃあ今から航空会社に電話して変更してもらわないと解決策はないっていうことですかって聞いたら、はい、さようでございますって言われて、まあついてないことに、その時間夜だったんですよね。しかももう土曜日かも、金曜日だったのかな、なのでどこのカスタマーセンターも対応してないんですよ、営業時間外。頑張ってもなんか WhatsApp のチャットとか、そんなんで手続き絶対してもらえるわけもなく、まあ、希望は薄いものの、電話をかけまくる、スペイン支部やらイスタンブール支部やらでもかけるんですけど、もちろん誰も電話を出ないままで、刻々と時間だけが過ぎていてですね、何が起きたかと言いますと、飛行機を乗り過ごしました。イエーイ、人生で初めて目の前で手続きを今しているというのに乗れないと言われて、その場で立ち尽くすみたいなことになりの、マジでびっくりして、やばい、飛行機乗れない、誰も何もって助けてくれない、どうしようってなって、まあ、ただあのカウンターに立ち尽くしていたわけではなく、お金は無駄になるけど、じゃあ今から新しく同じ便を買い直したら乗せてくれるって聞いたんですよ。そしたら、あ、新しく買い直していただければもちろん乗れますよって言われて、もう分かった、だったらちょっと空きがあるか分かんないけど、ちょっと買えるかどうか見に行くわって言って、イスタンブール空港にあったとあるなんていうか、エージェントでした、代理店に行ってですね、同じ便のこの時間を取り直したいんですけど空きはありますかって聞いたりして、ただやっぱ 搭乗時間もう残り30分切ってる時にその飛行機買おうとしたらバカ高いわけですよ、値段がアホみたいに高い。ファーストクラスじゃあるまいし、こんなねこんな値段キャンセルされたからってわざわざ買い直せませんわってなって、どうするよってなって苦肉の策に出た案はですね、まあ諦めましょうと、まあ、私たち4人今夜はイスタンブールに泊まりましょうと。でその代わりに、まあ、値段、まあ、そこまで高くない明日の同じ時間のフライトの便を取り直して、それで1日到着は遅れるけど福岡に4人1日遅れで行きましょうって、そういう案になったんですよ。これがまず一番最初のハプニングでした。まさかね、イスタンブールまで行って手続きをしている時にあんたたち乗れませんって言われるなんて映画の世界かと思うじゃないですか。まさかこんなのが起きるなんてね。おそらくなんですけど、手続きのミス、これが人為的ミスなのか、まあ、機械的に全部自動的に手配してなんかどっかでエラーが起きたのかわからないんですが、本当に最後の区間の日付が1日の代わりに2日だったら乗れてたって、それだけなんですよ。見た目上はもう数字が1か2だけで私たちは乗れてた、何も問題なく乗れてたのに、それが1日前の日付のまんまだったせいで乗れないっていうことになりまして、まあ大変だったんですよね。もうこんなに喋ってるんですけど、そういうことがあり得るっていうことですね。ちょっと長くなったので、ちょっと一回分けて続編を話していこうと思います。